ソニーさんのぬくもりがだいぶ椅子に残ってまして初めて伺いました、地下37階と申します。よろしくお願いいたします。まあ昔から散文を書いてまして、その中から、一つ読みます。あ、祖母と雪というタイトルです。雪が降りそうだ。毎年冬になるとこの地方では雪が降る。よく私の祖母が言っていたのは、雪が降るとき必ず人は一人だけ上がっていくんだよ。祖母が亡くなってから4年が経つが、今でも私の夢に時々出てくる。それだけ祖母と過ごした時間は長かった。私は両親とは早くに死に別れ、幼少期のほとんどを母親に育てられた。父親がいないということでよくからかわれたりいじめられたりしたものだが、私は子供とはそういうくだらない存在だと教えられて育ったので、大して気にも留めなかった。ただ一つだけ困ったエピソードがある。あれは小学3年生の時だっただろうか。当時担任だった桜井先生が作文の課題としてお父さんの仕事というのを出した。当然私には別の題を出してくれるのだろうと思ったが、桜井先生はこともあろうにこんなことを私に言った。椅子食べろ。さすがに私もどうすればいいかわからなかった。まもなく雪が降る。毎年この村に降る雪は人々の生活を妨げる。学校に通うために小学生は雪かきを一生懸命にする。雪と暮らす術を自然に学ぶ。今はそんなことはない。祖母の生きていた頃はまだこの地方には雪が降らなかった。朝起きて窓の外を見ると一面の雪景色ということは、都会の人にはよくわからないかもしれないが、私たちの暮らしではごく日常の風景で、よく事故なども起きる。私が中学生の頃だっただろうか。その日は川が流れを止めるほどの大雪で、地図上ではわからないほどの積雪だった。早く食べちゃいなさい。父が私を起こし、私はいつも通り朝食を食べずに学校に行った。門のところでは数学の岩戸先生が生徒たちを無視して立っていた。先生おはよう。おはよう先生。次々と声をかけてくる生徒をすべて無視し、数学の岩戸先生はそこに立ち続けた。立ち続けることが一番難しい。よく祖母が言っていた言葉だ。数学の岩戸先生は私の祖母のその言葉を何よりも大切にしていた。たとえ雪が降ろうとも、嵐の日であろうとも、来る日も来る日も数学の岩戸先生はそこに立ち続けた。チャイムが鳴る。1次元目の授業が始まる。しかし数学の岩戸先生は動かない。1次元目、数学。当然自習になる。先生が来ないから。数学の岩戸先生は生徒たちからこう呼ばれていた。自習の岩田。名前も覚えられていなかった。雪が降るとこの地方特有の現象が起こる。私の祖母はいつもそれを警戒し子供たちに教えていた。いいかいたけし、雪が降ったらこの地方特有の現象が起こるから気をつけるんだよ。私は幼いながら祖母の命がもはや数えるほどしかないことを悟っていた。いいかいたけし、雪が降ったらこの地方特有の現象が起こるから気をつけるんだよ。私はただうなずくしかなかった。あれから4年の月日が流れ、祖母は私たちのそばを離れていった。私は父の涙を初めて見た。この村は変わるぞたけし。父は死ぬ間際私に言った。 争いのない平和な世界を作るんだ。私はただうなずくしかなかった。毎年この地方では雪が降る。そして中途半端な優しさは時に人を傷つける。こんなことがあった。私の通っていた中学校は近所にドブ川が流れている。クラスメートの栗山くんはいつもそのドブ川に落ちては命を落としていた。私はある日栗山くんに言った。そんなつもりはない。中途半端な優しさが時に人を傷つける。都会の人間がたまにこの村へやってくることがある。この雪の降る村に。おお、すごい雪だ。私は言った。すると都会の人間は走った。二回とも飼ってやる。人魚の血を引く私に向かってくるとはいい度胸だ。次の日、会社が空を飛んだので、その原因を確かめるべく調査に乗り出した。それが後のパン屋だ。彼らの目的は会社などにあるわけもなく、向かいに住むルルの恋を応援したいだけだった。ルル、行くぞ。たまらず飛び出したが、それも撃沈。勝てる見込みのない戦いに挑んだのだから、まさかとは言うまい。ある日祖母は言った。テイヤーノ。私は答えた。本当に？私はひねもらない。ひねもりたくもない。都会の人間がひねもっても、私は決してひねもらない。そういえば祖母もひねもらない人だった。ありがとうございました。